覚障害ナビラジオ、おかわりありませんか？皆さん、円田恵子です。今日は5月12日に放送した亮太が行く夢の自動車運転をアンコールでお届けします。和太鼓奏者で全盲の片岡亮太さんが視覚障害者向けの自動車運転体験ツアーに参加したこの番組、リスナーの皆さんからたくさんの反響をいただきました。視覚障害者にとって自動車を運転するってどんな体験なのか、改めて最後までじっくりとお聞きください。ではスタジオゲストをご紹介しましょう。片岡亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は自動車の運転をしてきたということなんですが、これどういうことなんでしょうか？
はい、旅行会社が企画する視覚障害者向けの運転体験ツアーに参加してきました。
はい、そんなツアーがあるんですね。でも一般道路を走行するわけではないですよね。
そうですね、公道を運転してしまうと無免許運転になってしまいますので、そうではなかったんですけれども、このツアーですね、栃木県にありますサーキットを借り切って実施される一泊二日のツアーでして、2010年に始まりました。これまでに延べ200人以上の視覚障害者が参加しているほどの人気なんですね。で今回、僕は3月に行われたツアーに参加してきました。この時もですね、定員16名なんですけれども、あっという間に埋まってしまったそうです。
はい、
朝10時に上野駅に集合して、およそ2時間かけてバスで栃木県茂木町にありますサーキットへ移動します。その間にバスの車内で参加者全員が自己紹介をしました。まずはその様子をお聞きください。
はい、
はい、皆さんおはようございます。
はい、
奈良県から、来ました的場です。今回が18回目ってことなので、もう安定して一定のスピードで、走行して、運転していきたいなと思います。
東京の足立区から来ました鈴木と申します。私は今回で6回目の参加となります。今回はちゃんと曲がるときにウインカーを出して曲がってみたいなと思っています。
江戸川区から来ました小山です。私きっと8回目だと思います。運転ですけれども、後ろから抜かれても気にしないで行こうと思います。
相模原の福島と申します。私も車のは運転したことがなくて、主人の横に座っているだけでしたので、今回ブレーキとアクセルの場所を聞いてきました。よろしくお願いします。
奈良から参加されている方も、ね、いらっしゃいましたし、あと18回目、8回目っていう、ずいぶん参加されてる方も多いですね。
そうなんです。遠くからですと熊本ですとか、北海道からも来ている方おられたんです。
はい、
今おっしゃったようにリピーターの方すごくこのツアー多くてですね、この時もう16人中13人の方が過去に参加した経験があるという方でした。
はい、
サーキットを借り切って行うため、一泊二日の、まあ、旅行としては若干ですね、お値段は高めで7万円以上するんですけれども、はい、また来たいという人がすごく多いんですね。男性が11人に女性が5人、それから全盲の方もおられれば弱視の方もおられました。
本当にさまざまな世代の方がね、参加されてるっていう気がしますね。
はい、年齢すごく幅広くって、例えば70代の女性でその友達に誘われて初めての運転体験をしたくて参加したっていう方もおられて、皆さん一様にすごい好奇心旺盛で、ワクワクとしている様子が印象的でした。まあ、走行しているうちに栃木県茂木町にありますサーキット到着しまして、まずはコース脇にあります建物でインストラクターの佐藤秀則さんから説明がありました。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しいただきました。それでは皆様に走行案内図を、ね、お配りします。パートナーの方は恐れ入ります。コース、少しね、盛り上がってるコースがありますので、そちらを
1日目午後は、はい、
で、2日目です。ちょうど 上と下にね、ありますけど、ね、今日は1日目、上のコースをね、走行いただきます。
この時説明で使われました、コース図、実際にスタジオに持ってまいりました。
あ、これですね、あのカラーで綺麗に分かりやすくなってますけど、
はい、
あ、これコースを示すあのラインが盛り上がっていて触れて分かるようになってるんですね。
そうなんです。市販されているもので、あの書いたこうインクが盛り上がるペンありますけれども、それを使って毎回インストラクターの方が手作りしているということです。
なるほど、こう上から書いてらっしゃる。あ、確かにあの手作り感もよくわかる、あのなんか温かい感じのコース図になってますけれどもね。
本当わかりやすくて、はい、
で上が1日目、下が2日目となってますね、コースの説明が。
はい、同じコースなんですけれども、そのシンプルなこう外周を回るコース、を1日目は使って、で2日目はカーブが入り混じったコースを走るというふうにこう使い分けていたんです。
確かにこれ見た目でもすぐ分かります。2日目は結構あの複雑なコースになってますね。
あの参加者の方はですね、それを触りながら、ここのカーブはまあ20度ぐらいですかねとか、そんなことを言いながら聞いてる方もおられて、あ、やはりリピーターの方すごいなというふうに思ったんですけど。
なるほど。あのところで録音の中でパートナーという言葉がありましたね。
はい、こちらですね、はい、旅行会社の方がですね、参加者お一人お一人に若手の社員の方であったりボランティアの方など生会社の方をつけてですね、移動や説明をサポートしているんです。
あ、だから安心なんですね。
そうですね、あの本当にこう全盲の方をお一人で参加してもこう安心というふうになってました、
うん、でどんな車を乗るんですか。
これがですね、あの自動車教習所などで使う助手席にもブレーキがついている車がありますけれども、そちらを使うんですね。ですから万が一体験中危険な時にはインストラクターの方がブレーキを踏めるという状態なので、とても安心して運転体験ができるということでした、
安全対策もバッチリということですね。
そうですね、
はい
はい、そしてですね、いよいよ私片岡亮太人生初の運転体験となったわけです、ワクワクドキドキの中ですね、順番を待っているうちにやはり初参加でありました。大阪からいらした赤星聡さんと埼玉からいらした安田昭雄さんにお話を伺いました。
いやー、今までは全然こうかけ離れた未知の世界だったので、小さい頃はあのミニカーとか集めるのは好きでしたけど、実際その運転とかは全く考えたことなかったです。いや、初めての体験なので、あのとても楽しみにしています。緊張してます。
今のお気持ちはいかがでしょうか。
すごい楽しみ。
あ、楽しみ。運転に対して印象ってどんな感じだったんですか。
でも本当に乗っけてもらうしかなかったので、うん、できると思ってなかったし、全く初めてなんで何にも見当つかなくて、超楽しみ。
いや、あの赤星さんはちょっと緊張してますとおっしゃってましたけど、安田さんはもう元気ですね。
本当ですね、あのもうお声から楽しみな様子が伝わったかと思いますけれども、はい、そしてついに僕もですね、順番がやってまいりました。
はい
はい、私島倉と申します。よろしくお願いいたします。
片岡です。
あちらの、はい、車で行きますので一緒にじゃあついていきましょうかね。はい、はい、どうぞ。
助手席と後部座席しか乗ったことがないのに未開の地に入っていくような気分ですね。
ドアあります。ドアの前引っ張ってもらって大丈夫です。
ハンドルがある当たり前だけど、
エンジンは左手のハンドルの前の方に、はい、この辺にあります。これ押すとエンジンがかかる、はい、今の車は
ちょっと走り出す前に片岡さん一言。
はい、なんもう言葉にならない、座ってみて、あ、一度運転してみたかったらしいぞっていうのが、こんなにワクワクすると思ってなかったですね。驚きです。
じゃあボタン押していただいて、ブレーキ踏んだ状態で、
で押す、
そうです。いいですね。
おー、エンジンかかった。
自分でかけてるんですよ。
はい
はいはい、じゃあゆっくり緩めてください。いいですよ。
あ、動いた、
わかりますね。
はい
はい、いいですよ。今少し踏んでいいですよ。はい、いいですよ。踏んでいいですよ。右足踏んでいいですよ。あ、変わった。変わりましたよね。
はい。
今15キロぐらい出てます。もう駆け足より速いです。ああ、20キロぐらい出てますよ、もう。動いてるの分かりますかね。はい。はい、OK 結構グラグラしてますよね。
はい、はい、はいしか言えない。
はい、じゃあ右足緩めていただいて、はい、で、乗せ替えてブレーキ踏んでみましょう、はい、ゆっくり。おお、いいですね、いいですね、いいですね。はい、 OK。
これ車に乗ってる間ずいぶん静かなんですね。
そうですね、はい、あのエンジン音もねあまり聞こえないですので、あの本当に走らせてるのと思われてしまいそうですけれどもちゃんと走っておりました。
はい、人生初の運転はいかがでしたか。
自分でもですね予想していなかった以上に興奮いたしました。自分でこうエンジンをかけてハンドルを握ってアクセルを踏んで、実際に車が動いたということを感じた時にはあの本当に言葉にできない感動がありました。実はこういろいろこう話をしながら乗ってみたいななんていうふうに想像はしていたんですけれども、うん、僕自身あの車のことが本当こう全然知らなくてですね、それこそこうアクセルブレーキのペダルの両方がこう右側にあるなんていうことすら知らなかったもので、はい、まあ、覚えることばかりということで、まあ、あまり余裕がなくあの走り出してからはかなりはいしか言っていないという状態でした。そうですね、
あの人生初の運転の最初に出た言葉がはい
そうですね
なるほど。でこの次はどんな体験になったんでしょう。
次はですね、はい、カーブを運転するという体験してきました。
はい、
で曲がる練習したいと思いますので、はい、はい、じゃあ一回ブレーキ緩めていいですよ。もうとりあえず進めて、でちょっとしてから右足を踏みながら、はい、じゃあゆっくり左に切っていきましょうか。そうですね、今8時方向ぐらいに、もう少し切っていいです、7時ぐらいまで。おお、いいですね、いいですね、
いいですね。
あ、それでいいです。はい、じゃあ一度9時にまっすぐに戻しましょう。はい、はい、じゃあもう一度たくさん切ってください。はい、もういっぱい切ってください。おお、曲がっていく感じ。
はい、わかりました
。はい、今20キロ以上出てます。
はい、
はい、9時にしてください。まっすぐ、ゆっくり。あ、それぐらいのスピードでいいです。少しまっすぐ。お、今20キロぐらいです、
ね。はい。
いいです。そのぐらいの速度でいいですよ。はい、じゃあまた左に8時ぐらいに来てください。あ、いいですね、ゆっくりで。
わぁ、すげえ、車運転して。
はい、まっすぐ。
あのじわじわと体験してる喜びがみなぎってくるのがね、はい、分かりましたけど、これ時計の文字盤に例えてハンドルの指示をするんですね。
そうなんです、あの左手の位置をあの時計の端針に見立てて、まっすぐは9時、左に切っていくと8時とか7時と指示してくれるのですごく分かりやすかったです。
はい、で、まあ、まさにこれも人生初のカーブなわけですけど、これを運転した気持ちはどうでしたか。
あのですね、まっすぐ運転している時よりも重力の抵抗を感じられたので、あの今言葉にも出てましたけれども、このあたりからですね本格的に、あ、今運転をしているんだという実感が込み上げてきました、
確かにこう曲がるときは自分の体もねこうちょっと曲がったりとかしますもんね。
そうですね。
さあ、これで1日目の運転体験が終了ということで、
はい、
初日でもずいぶんいろいろ体験しましたね。どうでしたか。
そうなんです、あの、まあ、自分の人生の中で車を運転する瞬間なんて訪れるとはこう思っていなかったので、それが味わえたという喜び、じわじわとこう心の中に広がっていく、そんな時間でした。
はい、
先ほどですね、あのお話を伺いました、やはり人生初運転でした赤星さん、安田さんにも感想を聞いています。
いや、もうブレーキ離しただけでも5キロ出るんですけど、結構5キロしか出てないのにもかかわらずスピード感が体に感じられて、ちょっとびっくりしました。
超楽しかった窓が開いてたから風も感じたし、背中でなんて言うんだろう、スピードも感じたし、体の感じで、あ、動いた動いたとか、スピード出たなとかも感じたし、それが自分で足で踏んでのことだから、自分の意識とともに車が動いてスピード感じてっていうのは、うん、感動ですね。これは感動ですね面白かった。
いや、安田さんはもう全身で喜びを表して本当楽しそうでしたね。
そうですね、赤星さんの緊張感も、はい、安田さんのこう楽しいっていう感じも両方すごいこう共感する、あの本当に得難い体験でした。
亮太が行く
視覚障害者に向けての運転体験ツアーなんですけれど、そもそもどうしてこうしたツアーが始まったんでしょうね。
はい、このツアーを実施している旅行会社はもともとですね、視覚障害者向けのツアーを長年いろいろやっていたそうなんですね。
例えば
で、その一つに四国88カ所のお遍路巡りツアーというものがありまして、
はい、
でそこに参加していた望月美佐さんの一言が運転体験ツアー誕生のきっかけだったそうです。
四国のお遍路に行ってる時にね、夕飯の時飲みながら、何気に私一緒に一度やってみたいことがあるの、車の運転してみたいって言ったの。普通だったら見えないんだから無理って言うと思って、もちろん それを前提に言ったんですけどね、
はい、望月さんは普段他の人が運転する車に乗っていて、駐車場に止める時のこう切り返しっていうんですかね、こう何度も何度もこう前に行ったり後ろに行ったりというのを繰り返している様子に、こうなんでだろうなというふうに思っていたそうなんですね、
はい、
まあ、そういったこう疑問もあって、一度自分でも運転してみたいというふうに思われて、その気持ちを旅行会社の方に、まあ、お酒の勢いもあったというふうにおっしゃってましたけれども、はい、打ち上げたそうなんです。で、まあ、その時まさにその思いを聞いた旅行会社の淵山智博さんのお話です。
一般的にはそんな話出されたら、絶対無理じゃないってなると思うんですけども、その前にこう長年視覚障害者の方とのお付き合いがあったもんですから、この方の言ってることって、車がぶつかる心配のないぐらい広い場所と助手席のブレーキがあったら少なくとも50メートルぐらいは実現できるんじゃないかなっていう発想になったのがきっかけで、そこから動き始めました。
実際企画なさってみて大変だった部分っていうのはどういったところになりますか。
広い場所、助手席のブレーキの車、これが一堂に集まるところがあるかどうか、これがなかなかなかったんですね。国内では広そうなところで北海道を渡ってみたりとか、いろいろこうでやったんですけども、どこもやっぱりそんなことは実現できず、一度アメリカの方をこう当たってみたりしまして、ソルトレイク、だだっ広いサーキットがあるっていうふうに聞いたんで、すぐそこ当たりました。でもそこでも最後はそこで運転するには免許がなきゃダメだっていうことで頓挫してしまいまして、最初の1回を作るまでが一番大変だったかなと思います。
なるほど、その望月さんの一言を淵山さんがしっかりと受け止めたことがきっかけになったわけですね。
そうなんです。正直ですね、同じ視覚障害のある僕でさえ、まあ、これちょっと実現難しいんじゃないかなと思ってしまいそうなものなんですけれども、望月さんの心を受け止めて、淵山さん実現しようと思われたところに、旅行の専門家としての情熱といいますか、
はい、
まさにこうプロ根性といったものを感じました。
いやでも最初の1回を作り上げるまでが大変だったようですね。
で望月さんの一言があったのが2005年で、そこから5年経った2010年に、茨城県の自動車教習所で最初のツアーを行ったそうです。
はい、
その後市民向けの安全運転教室を行っているサーキットに協力してもらえるようになって、今の形になったということでした。
これツアーはもう最初から大人気だったんですか。
初めの頃というのは定員まで集まらなかったっていうこともあったそうなんです、
はい、
ですけれども何度か実施しているうちに口コミで評判が広まって、
はい、
今では開催の情報が発表されると即満席というような状態になるそうなんですね。参加している方がどんな思いなのか、中途失明で過去に運転の経験もあったという横浜市からの松坂春夫さんのお話を伺いました。
私の場合は30代までは運転してて、病気で、まあ、50代になって目が見えなくなったというか、どうしてもねまた運転してみたいなということで、まあ、アクセル踏んだ時のねエンジン音の音とか、窓を開けた時のね風を切る音とか、やっぱしどうしても昔のイメージがあったのでやってみたいという、はい、自分の手足でやっぱしハンドル切ってねやれるっていうのがよみがえってきたので嬉しかったですよ。
かつて運転した時の こう感覚が蘇ってきたっていうことですけど、以前はね本当車の運転がお好きだったんでしょうね。
そうですね、うん、あの視力を失う中で、まあ、やめざるを得なかったり諦めざるを得なかったことってこう人それぞれいろいろあると思うんですけれども、そういうものを少しでもこう思い出せたりですとか取り戻すというきっかけになっているんだなというふうに思いました。
亮太が行く。
さあここからはツアーの2日目です。2日目はどんな体験をしたんですか？
はい、2日目はですね複雑なコースでいろいろな運転をしました、
はい、
一つはですね大小のカーブを左右に曲がる体験です。
このままくねくねなコース1周、
はい、
コース走行、はい、行きたいと思いますので、はい、じゃあブレーキを緩めていただいて、はい、ちょっと右に切りながら、
はい
はい、ゆっくり10キロぐらいですね。駆け足ぐらいの速度で行きますのでね、はい、今5キロ、6キロ、7キロ、はい、はい、じゃあ1回まっすぐに戻してください。はい、少し踏んでいいです。少しだけ踏んでいいです。はい、それぐらいですね。いいですね。今10キロぐらい出てます。はい、いいですよ。徐々にスピード上がってきますからね。今20近く、はい、15キロぐらい。じゃあ左に少し8時ぐらいまで。いいですね、いいですね、いいですね。今一つ目の左コーナーを曲がっているところです。はい、もう少し切っていいです。7時ぐらいまで。はい、じゃあ9時に。はい、8時、7時、一度じゃあ9時に戻してください、
はい、
OK、はい、じゃあそのままの速度で左目いっぱい切ってください。はい、横に行きますね。はい、じゃあすぐ右に反対。あ、いいですよ。そのままでいいです。そのぐらいでいいです。
あの、ずいぶん細かく指示されてましたけど、片岡さんの声がほとんど聞こえなかったんですけど
こんなに話してなかったかなと今あの収録の音を聞いて、ちょっとリポーターとしていかがなものかと思ったんですけれども、あのこなすだけでですね本当に精一杯だったんですね。あの喋ることにまで意識が向きませんでした、さらにはですね急加速と急ブレーキなんていう体験もさせてもらいまして、実は私80キロもですねスピードを出してしまいました。
はい、
じゃあですねこの後急加速で私速度言いますので、はい、何キロ出てますみたいな感じで、はい、で私がブレーキって言ったら思いっきりブレーキ踏んでいただきます。
はい、
いいですか。はい、行きましょう。アクセル踏みます。いいですよ。動きました。今動き出しました。はい、うー、あー、いいですよ。ぐーっと加速して加速して、はいはいはいはい、60、70、80、はい、ブレーキガガガガガガガガ、
おお、すっげえきますね。
キャキャキャキャって落としました。
はい、
あれは、あの車がもう、
あ、これはあの加速とともに音も大きくなるのが分かりましたね。
そうですね、あの自分がこうアクセルを踏む力に比例してどんどんこうスピードが上がっていく様をですね全身でこう、まあ、疾走感って言いますかを味わうことができて、これはですねかなり爽快な気持ちになりました。
怖さ、こう恐怖感というのはなかったですか？
あの一つにはこの体験これまで聞いていただいても伝わってると思うんですけれども、インストラクターの方ものすごく声が落ち着いてると思うんですね、なのでまず体験自体に対してのこう不安感が全くなかったというのが、大きかったですね、
はい、
ただあの急ブレーキって本当に怖いなっていう、あのそこでは感じました。
音がかかってきてましたからね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、こういったいろんな体験に満ち満ちていた2日間の運転体験が終わって、はい、また参加者の方のお声聞いてまいりました。東京都から参加された都築祐樹さんのお話です。
全日程を終えて今回のツアーどうでした？ご感想は。
楽しかった。
楽しかった。
私家族が運転するので乗ってたりして見てると車の運転ってやっぱり簡単そうだなと思うけれども、いろいろやることがあって、ああ大変なんだなとか、あとは急ブレーキ踏んで思うのは、今急ブレーキの体験をやって急ブレーキを踏むって分かってるから 踏める、うん、でも自分がもし運転していてとっさに踏まなきゃいけないってなった時に踏めるのかな。あ、だからそういう意味では、まあ、私は車を運転する側ではないですけども歩行者としても気をつけて歩かないといけないのかなと。あ、そういう車がやっぱり急に止まれないっていうのを身をもって実感する、うん、
確かに車は急に止まれないですけど、それがこう体を通して分かったっていうことなんですよね。
そうですね、あの僕も同感でした、このツアー運転自体の楽しさも、伝えてくれると同時に、こうやってあ、そうか、車って、気をつけていないと本当にこう危険なものでもあるんだなということを改めて認識させてもらえる時間でもありました、
はい、
参加者の中にはですね、実はこのツアーに参加したことがきっかけで実生活でも新しい一歩を踏み出したという方おられたんですね。茨城県から参加された福田信久さんのお話です。
絶対この実現できないような、まあ、本当に夢だと思っていたのが、まあ、実はそうでもなくてこれできるんだなと、それもきっかけになってちょっとまた盲導犬の方もその前ずっとこう考えてたんですけど、挑戦してみようかなってことで、まあ、今そういうことで盲導犬ユーザーになってるんですけれども、まあ、そんなきっかけを与えてくれるぐらい大きなインパクトがやっぱりありましたね。
何かにチャレンジしたいっていう気持ちが出てきたんですね。
不可能だと思っていたことに挑戦できた経験が自分にとって未知の領域に足を踏み出してみようという心のエネルギーを湧き上がらせているのではないか、そんなふうに思いました。
片岡さん、改めて今回の参加どんなことを感じられました？
今回初めて運転をしてみて、多くの人、これは視覚障害あるなし関係なくですけれども、多くの人が憧れる車への、まあ、憧れる思いであったり、うん、運転の楽しさというものがまずすごくよく分かりました、
はい。
ツアーに参加して以来ですね、ただこう車に乗っているだけの時でも、あ、今もしかしたらこんな風に手や足を動かしているんじゃないかななんて想像できる楽しみも増えまして、ちょっとこう普段の生活の視点が増えたといいますか、あ、そんな風にも感じています、
うん。
実は今回の車の運転、まあ、純粋にこう知らなかったことであったり新しい経験ができるというふうに僕は捉えていたんですけれども、自分でこう運転をしてみてですね、あ、そうか、今まで気づいていなかったけど僕はずっとどっかでこう車の運転ってやってみたかったんだなっていうことに気づきました。でもその気持ちをこう抱き続けることというのは無理なことを望むという、 こう痛みのような感情にもつながってしまうので、うん、まあ、いつしかこう夢とさえ思わなくなっていたと思うんですね。例えるならば、子供の頃にはこう無邪気に鳥になりたいとか魚になりたいっていうふうに考えるけれど、うん、大人になるにつれて、あ、それは不可能なんだなというふうに知っていくことに近いかなと思うんですけれども、うん、今回望月さんの思いを淵山さんが受け止め、そして情熱が響き合ってこのようなツアーが実施されたわけですけれども、はい、パッと聞いたら大それたことのように思われてしまうことも、願い続けたり口にし続けていたら叶うということが分かりまして、すごく感動しました。この運転に限らず、こういった様々な経験ができるツアー全国的に現在増えている傾向がありますので、
はい、
一当事者としてはすごくありがたいし、とっても嬉しいなというふうに思っています。
ね、あのこれからあんなこともこんなこともやってみたいっていうなんか夢も広がりますしね。
そうですね、あの、はい、僕も本当もっともっとこうチャレンジ精神っていうか、こういうことやりたい、そんな気持ち忘れずにいなきゃなっていうふうに思いました。
はい、りょうたが行く第5弾は運転体験ツアーのリポートをしていただきました。和太鼓奏者の片岡りょうたさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は5月12日に放送したりょうたが行く夢の自動車運転をアンコールでお送りしました。その後このツアーは6月にも行われましたが、受付直後に満席になりました。そして今月の下旬にも予定されているそうですが、こちらもすでに満席という人気ぶりだそうです。次回は未定ですが、例年通りだと3月頃に実施するかもしれないと担当の方はおっしゃっていました。ご希望の方はチェックしてみてください。来週のこの時間はシリーズ仕事の現場、
島根県浜田市の消防本部に勤務する灰上誠さんの職場を訪ねます。視覚障害ナビラジオ、今週の担当は円田恵子でした。ではごきげんよう。